唐沢和道のラジオを始めたんだが、はい、皆さんおはこんばんちは、 DJ 唐沢和道です。もうね、55回目、
すごいね。
そして僕はですね、まあ、あのお芝居やる人の中には、うん、あの舞台大好きな人と、はい、あのまあ映像の方面っていう人がいるんですけど、はいはいはいはい、僕なぜ舞台やらないかっていう理由の一個に、はいはい、人に見られると緊張するんですよだから僕は、
それ直接見られるのが恥ずかしい、はい、
あのね、それもっと言うと、うん、お芝居見に行った時に、うん、そのやってる人から見られるのも緊張するから嫌なの。
見に行くのも苦手。
見に行くのも苦手。
わー、厄介だね、はい、
だからもうなんかあの撮影とかなら、まあカメラマンさんの前でなんか例えば一人でやっても OK とかもあるから。
へえー、そうなんだ、はい、なんかそういう逆の人の方が多そうですね。
あの僕はもうできる限りあんまり人前でなんかしたくなく、うん、あの演技とか特に、やっぱりああいうのって恥ずかしいから喋、うん、ったりとかするのもしたいかないから
そうなんだ。
だけどなんだろう、今日この緊張感はああおかしいな、ラジオでそんな広くもない場所だから、うん、そんな人もいないはずなのに、なんだこの緊張感は。過去一番の緊張感、
まあ、そうなんですよね、はい、いつもより視線を感じるっていうのありますよね、はい、
なんかね、今暑いんだって言って、うん、何か煽いで不思議な音も入ったし、はい、ということで、
いろんな方が来ていただいてますけれども、はい、原さんさん、なんか最初に言っときたいことがあるっていう話じゃないですか。
はい、あれあれあれ、そんな大した話じゃない、いい、そんな、それよりもね、いい、今日の、うん、あのジェノスタジオのさね、なんかアニメのいっぱい人、あのね、自分あの会社作った話なんか全然、そんな株式会社作った話なんか全然大した話、
ね、言うよね
株式会社カッシーって作っちゃったけど、まあいい、いい、いい、いい、全然全然全然、ほらもう早くしないとお腹空いちゃった人とか現れたみたいな、
ね、すごい、初めてカンペ出ましたね、ラジオで、
はい、山崎さんはなんか最近、はい、なんか前回いなかったよなと。
そうなんですよ、まあちょっといろいろございましてね、最近お休みがちなんですけれども、はい、なんだかんだお仕事が重なってしまったり、プライベートで、はい、ちょっとお休みいただいてましたけれども、はい、いい、はい、ちょっと今月は楽しそうなんでね、絶対これは来なきゃと思って頑張ってきました。はい、なので今日の収録めちゃくちゃ楽しみです。
今日はちょっとまあ藪崎さんとも気持ち関係はあるかな
ってい
う、はい、
そうですね、きっと、
はい、もう呼んじゃおうか。
そうですね、もうなんか頑張
ってさっきからね騒がしくて、これは何かが入ってくるとじゃあ、はい、じゃあもうどなたかでもいいんで、じゃあ
解き放ちましょう。
第一声を、
はい、
どうぞ。
報告、
はい、はい、どうもこんばんは。こんばんはでいいのかな。
はい、
ジェノスタジオから、アニメーション制作会社ジェノスタジオから参りました瀬川です。どうもよろしくお願いします。
はい、お願いします。そして、
同じくジェノスタジオから来ました、小野と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、同じくジェノスタジオから参りました、山内と申します。よろしくお願いします。
お願いします。さあ、そしてそして、あ、今手話でなんかご挨拶をしてくれて、ちょっと皆さん
にめちゃくちゃシャイで、
皆さんこんにちはって言って、は
い
は
い、一応精神的支柱ということで、
はい、今は今、ね、ラジオを通して手話が見える方には今こんにちはって言ってるのが見えたので、
はい、あの魂と気持ちだけは伝わってくるので、ぜひこの30分お付き合いいただければ、
はい、
ということで、
はい、ゲスト4名様初めてだな。
初めてですね。
そうですね、ちょっと暑いですね、はい、
しかも皆さん代謝が良さそうで、すごいやっぱり、
はい、そうそう
熱がね、
そういう感じですけれども、こんな広いブースなのになんか、はい、なぜか暑い、
はい、キュッとしてます。
はい、すいません、
すごいですよこの方々、今こんな感じですが、
こんな感じですが、
はい、作ってるものが
そうなんですよね、はい、これ知らない人はいないんじゃないかと、はい、
あの、まあ、ちょっと前用意してた、はい、あの放送していたゴールデンカムイとか、
はいはいはい、
はい、そうですね、はい、ゴールデンカムイ、はい、去年放送で
放送しました、はい、そのちょっと前はコクコクっていう、
うんうんうん、
さらにその少し前は虐殺機関、これも劇場のアニメーション映画とか作られている方々が、はい、その制作の方々が今回は、はい、来てくださったので、
うんうんうん、
結構そのなんていうか、出演される声優さんとかがラジオとか来るとかはあるんですが、なかなかこの作ってる方々が来てくださったと。
そうでしょうか。
しかも監督でも何でもない、
そうなんです、はい、まあ、我々は、は
い、ペーペーみたいな、ね、
まあ、アニメーターとかでもないですが、はい、制作側裏側という、はい、裏方という形で、え、うん、はい、もう呼ば、もういつでも呼ばれれば
来る準
備万端、ようやく、はい、ようやくお声がかかったなと、
皆さんの対してのお便りとかもいっぱい募集しましたんで、今日この画と読み切れるかわからないぐらい、もしかしたら
全部早口でお送りしたいと思います。
嬉しいです。ということで始めていきましょう、唐沢和道のラジオを始めたんだが、 スタートでーす。
緊張してる。すごい緊張してる。
はい、緊張しちゃった。
大丈夫ですか。
はい。ゴールデンカムイ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組アッキーのレッツトークラジオデラックス第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、ということで、まあ、今日人数多いんで喋りたくなったらまずはいと手を挙げてください。
はい、わかりました、はい、
そして挙手制なんですね。挙手制です。はい、わかりました。
そうじゃ、まあ、手を挙げないと今日この後一切声出さずに終わってしまうかもしれないんで、はい、その人出番ないかもしれないんで、
わかりました、
ちゃんと積極的に手を挙げてください
。ありがとうございます、
は
い、
ということで今日はアニメーションスタジオジェノスタジオの制作のスタッフの皆様が来てくださいました。
はい、ありがとうございます。
では改めて普段どういうジェノスタジオの中で、お仕事をされているのかっていうのを一言ずつあれ
僕から言った方がいいですか。僕から、
はい、
僕はですね、まあ、ゴールデンカムイって作品から、まあ、ジェノスタジオでお仕事させていただいてて、はい、例えばカムイだったらキャラクターのコスチュームだったりとか持ってるそのものだったりとか、うん、そのまあ明治時代の話で結構戦争とか あの話もあるんで、武器だったりとか、まあそういうものの設定と呼ばれる、
はいはい、
それを見てみんなアニメーターさんが描くみたいなのを、
騒がしいみんな。
そうですね。去年あのアスミス瀬川
と申します。はい。
あの他の作品
もうちもあれもう終わっちゃってる。
はい、はい、設定なんですけど、
はい、今は今喋ってたのは
こういうもんだよっていうのを、はい、お見せしたくて、
はい、
まあ、アートワークスという形で絶賛発売中ですが、
はい、
今これはそうですね、キャラクターの名前から衣装から立ち姿、はい、
そう、そういう、
はい、うん、あ、なるほど、
はい、
はいはい、まあ、顔の表情だったりとかっていうこの細かい設定ですよね。この衣服の
要は衣装替えって言われる、はい、まあ、この
服装が違うバージョン、
メインの服装と、
そうですね、
これはねもう本当アニメオタクにとってはこういうのたまらないんですよね、うん、もう本当にこういう何て言うんですかね、こういつも着てる服と同じっていうよりもたまに違う服着てるっていうことだけめちゃくちゃ燃えるって、私の話はどうでもいいですね、はい、すいませんでした、
はい、そういうあの、うん、細かいところのルール決めみたいなのを、はい、まあ、小野はまあ専任として制作型でやってると、
う
ん、
そう
です、これを共通認識として皆さんアニメーターさんも守って作っていくと、
う
ん、
そうそうそう、キャラクターだけじゃなくて持ってるものもそうだし、その美術要は背景ですよね、
なるほど、
それも全部含めて設定になるっていう感じですね、
はい、うん、今この本だと電車とか戦闘機みたいのもあるんですけど、こういうのも、うん、
そうですね、その作品の中の設定として、
うん、
作らないといけないってこと
です。これは結構大変なお仕事ですね、
うん、そうですね、今結構
大変です。大変というか、まあ、簡単なものじゃないですよね、
まあ、結局終わりがないんで、そういうの
って、うん、そうですね、
例えばまあその本当にある場所のものに近いもの、例えば時代にあった古い車とか、はいはいはいはい、電車とか、そういうの全部調べてってことですもんね。
ゴールデンカムイとかだったら明治時代なんで、うん、その街並みを、うん、まあ、調べたりとか、うん、まあ、原作の先生に聞いてみたりとかっていうことをしながら、
うん、
あの進めてった感じですね、
うん、
なるべくその、うん、まあ、そういう作品性っていうのもあるんですけど、うん、ちゃんと時代交渉にあったものを使うように結構心がけてはいます。
あれ、学生時代はもう歴史が大好きでしたとか。
いや、僕理系なんで。
あら、
あら、
はい、
あれ、
もともとそもそもアニメの仕事してなくて、
あれあれ
全然別会社からというか、
はい、
別の業界から入ってきた口なんで、
はい、これはまたこれだけで30分終わっちゃいそうな、
そんな話ばっかりになっちゃう感じ
が、興味深すぎますね、
はい、だから僕も全然最初からアニメ畑の人間じゃないっていう、
へ
ー、そうそう、はい、すごい、
じゃあ、せっかくなので、
私まだ入って半年ぐらいなんですけど、
はいはい、お名前と何をやってる、
はい、今制作進行をやってるヤンマジです、
はい、
はい、もともと入っ ってまだ半年ぐらいなんですけど、なのでゴールデンカムイに関わらせていただいてて、まあ今夏空がちょうどアニメーションの夏空がやってるので皆さん分かると思うんですけど、まあ、あの肩運んだりやってる方いらっしゃいますよね。あのまあ感じで、
はい、メガネの人、この放送の時はオンエアの時は終わってる、
終わってるけど、
終わってますけど、
はい、
終わるのか、そうなんですよ、終わるので、うん、あれですけど、まあちょうど夏空とか、まあ今ちょうどこうホットなところ、ね、なので。分かっていただけると思います。
そうですね、なかなかね、説明しづらいことだと、ああいう風にやってくださると、これって言いやすいですね。
なので、まあそういう仕事をやっています。はい、
政策進行というと、まあ全体がちゃんと動いているように管理していくみたいな。
まあそうですね、和数で、はい、和数の、うん、まあ、管理をやる。
監督もそうじゃないか、あなたみたいな。あそこまでは言えない。
まあそうね、
ちょっと監督もうちょっとちゃんと早くここ早く書いてくださいよって、みんな困ってますよとか。あ、監督では
それぞれやり方が
また違ってという、
そうです、違うんで、うん、まあ、もちろんカットはチェックされる方の方が多いとは思いますけど、うんうんうん、監督が直接書いたりっていうのは、うん、まあそうですね、
うん、まあ、こここうしてくださいみたいな指示をして、
まあ、ラフでこういう修正でっていうふうなのを入れて、はい、でそれに対して、うん、まあ、作家さんだったりとか、うんうんうん、まあ、そのカットの、担当してる原画さんが書き直すみたいな、うんうん、そういう感じです。
アニメーションって大体何人ぐらいで作ってるんですか。特にこう書いてる方って何人ぐらい？
書いてる方、まあその、そうですね、
和数によるけど、
そうね、和数によりも、
和数、一和数大体
カット数にもよるんですよね、うん、カット数にもよるんですけど、うん、まあ大体、
まあ、300カットだとしたら大体20人から30人ぐらいですかね、
はい、
そうですね、それをまあ相手してというか連絡調整いろんな打ち合わせも組んでゴールの納品に導くのがまあ和数の制作進行業務という、
大変お仕事ですね、30人束ねるのは、
うん、まあ実は連絡するのはもっと多いですけどね、30人どころじゃなくて、もっとその細かいところとかも全部、
いろんな部署、いろんな人間、
背景の方に連絡しないといけないとか、色つける方に連絡しないといけないとか、それも全部ひっくるめてなんで、はい、やっぱ制作進行って結構大変な、
まあ、もう大変
仕事ですよね、
うん、ひっくるめるとどのくらいですか。もう100人とか200人、
いやいや、そう、まあ和数単位一番で、まあ、テレビシリーズの1話で考えたら、うん、でもそれでも結構50-60ぐらいですかね、大体。
もうそうですね、多分あの、ね、相手するというか、うん、あの密な連絡を取るの、他の別なものも、うん、ま、ものっていうか分野、はい、音響だったり、うん、あの声優さんだったりとか、うん、そういうの含めると、うん、もうざっとざらっと200-300まで増えますけど、
すごいですね。
そこはまた別の音響の担当の会社っていうのがあるし、うん、で逆にそこに連絡するのも我々だしっていうことになるんですけど、うん、
私なんかアフレコの現場しか知らないので、うん、それでもあの音を取る方だったりとか、うん、作る方だけでも結構な人数がいらっしゃるなっていうのは思ってたんですね、うん、で今日初めてちょっとスタジオの方を見学させていただいて、うん、いやすごいたくさんの方が働いていらっしゃる、うん、すごい、しかもみんなキリッとした顔で働いてらっしゃるので、うん、
今日来てもらったんですけど、はい、キリッとしてました、
キリッとされてました皆さん、
そうでした、はい、どうでした、よかった、
やつれてなかったです、
はい、本当ですか、はい、
もうやつれてなかったです、
やつれてなかったですね、
よかった、みんなあの聞くと思うんですけど、本当励みになります、本当にな
んか、はい、あ、こんな風に
紙に書いてる人もいれば CG をやってる人もいれば、そうそうそう、もう全体の制作を見てスケジュールチェックしてる人もいれば、
そうそうそう、うん、
ありました。怠けてるようなやつはいなかったということですね。
いらっしゃらなかった。
今日見た限りは。
今日見た限りは。
なんか、もしかしたらちょっと裏の方にいたかもしれないが、僕だと見たところ範囲ではいなかったので。
そうですね。もちろん、そうですね。ありがとうございます。
は
い、
なんかね、30分の番組でもこんなにたくさんの方が関わっているっていうのが、はい、もう目から鱗ですね。
これ30分のものって大体どのくらいの長さで時間作ってるの？僕前思ってたのは、
期間、
はいはい、あの、まあ、テレビで放送するじゃないですか。で次の1週間の次の放送する前の1週間までの間に1話作ってるのかなと
単純にね考えがちですよね、
それを繰り返してるのかなと思ってたんですけど、う
んうんうん、怒っちゃいますよみんな、
そうではなく
違います、もっとかかります、
本当にかかる、
ね、うん、
まあ、作品にもよるし、
はい、
ですけど大体3-4ヶ月ぐらい、
うん、まあ、そうですね、は欲しいというかちゃんとした、うんうん、あのものを
スケジュールとしてはやっぱそれぐらいは欲しいよねっていう、
一話そんなかかってた、
だから一週ずつだけど、うん、あれはもっとその同じ一週がずっと3-4ヶ月続いてたっていう、 ことですよね。スタートがちょっとずれてたりするだけで。
皆さんにしてみたら1回じゃなくて1週間に4回も5回も放送してほしいですよね。
そうですね。
そこまで愛情込めて。
でもその週1本に割と命かけてみんな頑張ってやってるって感じ
です。そうですよ。
ちょっと見る目変わっちゃいますね。
うん。なかなかだってさ、なんですか。例えばサザエさんとかずっとやってるからさ、もうあれずサザエさんとかアンパンマンとかもそれをずっとやり続けてる人たちがいるんだと今の話で、例えばこのワンクールだけとかツークールみたいなのは変だし、そのクールやったら終わりだけども、アンパンマンとかもう永遠とそればっか書いて書いて書いて終わりずにやってる人とか、
そればっかっていうか、長い息の長い作品って、
はい、ありがたいことにそんなにこう影がないとか、背景があっさりしてるとかっていう、そのやね、こう、打ち込み方が少しライトかもしれないですよね。
まあそう、
楽とは思わないですけども、
そうですね、さすがよく分かってる
でしょ。ああいう風にやり続けるっていうのは難しいと思います。限られた会社さんしかできないですね。ああいうの。
というようにお話をしてくださってる瀬川さんが、
はい、僕も制作なので、でもそうですね、まあ、制作話数担当 の進行もやりますし、まあ、もうオープニングエンディングとかも、制作 の話数担当で制作やったこともありますし、
はい、なんか今コンペが
最近はね、広報、
候補というと分かりやすいだろうというようなポジション、まあ、こういったイベントに出させてくださいとお願いしに行ったりとか、はいとか、まあ、いろんな、まあ、どうだろうな、まあ、いろんなところとの、まあ、ミーティングだったりだとか、いったのをやらせてもらっていますというのが一番分かりやすい。
聞いてる限り怠けているように
今そういう
感じが出てますけどね。
俺が一番怠けている。
怠けてますって書いてありますね。ま
あ、あれですよ、あれですよ。な、あのあれです、大石蔵之介、本当ヒルアンドンって言われて、
はいはいはい
ね、怠けてるようにというか抜けてるように見えて、
またと、
そう
気の抜いてるように見せて、そうそう、実はきちんとやることはやってるよっていうので、またペンが走ってます。
そうかなってみんな首をかしげる。
フリーマンなんですよ。だから決まった仕事がないっていうわけで、
でもう全体をちゃんと統括してるんで、これをやってるというより
も、ある意味その、例えばスタジオの中の雰囲気が悪かったら、それをちょっと、バランス取りに行くとか、そういうこともそうやってたりするんで、
ムードメーカーな感じ。
あ、それはしますね。はい、
大変もうありがたいと思います。
本当、
そうですね、パトレイバー特殊隊長の後藤隊長のような
見てくるような感じで、
でも実は仕事ができすぎて左遷させられたような、そんな、あれ？
誰も切れなかったけど、
切れ者すぎたからっていうね、エピソードですよね。
そうですね。
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 さあ、
異論はございませんか？
大丈夫ですか？じゃあそろそろいよいよもう、いただいたお手紙を全部読んでみようかなと。
だいぶ長く喋っちゃった。大丈夫です。
ちょっともうみんな喋りすぎちゃったんで、
嬉しい、嬉しいというか、
ちょ
っと緊張しますね。
で、今ちょっとここに来た手紙全部コピペしといたので、
はい、
ちょっとこの白い空間のとこを読んでもらえますか。
真っ白ですね。はい。
はい、
あれ、真っ白、白紙でございますね。はい。
で、これ全部来たものをコピー、
コピーですね。
ペーストしといたので、この白いところ。
それが白い。
空白をコピペしたということでよろしいでしょうか。
ドラッグしたら出てくる。
あ、なるほど。
炙り出しですか。
炙ってみたら、
みかんの皮で、
はい、残念ながらですね。
はい。
ゼロでした。
いやいやいやいや。
どうしたもんか。
そうですか。
はい。まあ、なので、
まあ、そうですよね。
はい。ここからもうね、いただいてお手紙をもうね、読んで盛り上げようと思ってたけど。
はい。なんとかしましょう。
なんとか
しまし
ょう。大丈夫です。はい。大丈夫です。は
い。いや、もうでも、聞かなくても、いろいろな話が出てくるっていう期待のもとじゃないですかね。もう聞くのも野暮でしょ、みたいな。そういうのもあるじゃないですかね。
聞いちゃって私失礼じゃないかな、みたいなね。
そうそう。
気持ちで。
途中まで書いてはやめ。途中まで書いてはやめ。
なかなか、
この日になってしまう。
なるほど。
そういうことかもしれません。
アニメって今何コマなんですか、1秒間に。
あ、24コマ。
24コマ。テレビも24コマ。
それテレビシリーズ。
テレビ、あ、まあ、テレビの、映画は24コマだなっていうことですけど、テレビって、例えば今、テレビによっては60コマ、1秒でやってるものとかあったりするんで、どういうふうに、書くときは、
そんなこと聞かれちゃって、
やってんだろうな
って。答えられるんですか。
いうような質問来るかなと、ちょっと僕も
そうですね、
そうして、
まあ24コマが主流でしょうね、はい、フレームレート、
アニメも24コマ、
そうですね、まあテレビ実写とか、まあ、実写の普通の放送っていうと、はい、そうですね、30、まあ30フレ だと思いますけど、
はい、そうを24コマでやっている。
そうですね、そうですね、はい、そうですございます。まずあれ持たない、
はい、
大丈夫ですか原沢さん持たない。
例えばあ僕そあのこんなこともあろうかといろいろアニメのオープニング見てるといろんなお名前とかあの役職があるんで、あれなんだろうなって思うのがあって何個かピックアップしといたんですけど、
はいはいはい、
あの企画とプロデューサーってどう違うんだろうなと。
あ
企画、まあ、結局なんかこのアニメやろうとして作ってる人って同じ感じだと思うのに、企画この人です、プロデューサーこの人ですみたいに分けて出てるっていうのは何かこのお仕事的に違いがあるのかなと疑問に思って、うん、
ね、
ちょいっとちょびっとだけという、
はい、
そうです、触りだけっていう意味で言うと、
はい、
まあ、そんなに面白い話でもないと思うんで、
はい、
企画はまあ大きな企画まあまあ、制作委員会を組んでいるような作品だと、
はい、
主幹事だったりとか、うん、まあ、最初にやっぱりお話を、うん、まあ、なんだろうな、計画プランした人という意味合いで、うん、まあ出す場合がやっぱ多いですよね。でプロデューサーはやっぱりその下、うん、下と言ったらいいんですけど、一応現場の本当にプロデュース面、企画かシナリオ脚本から参加してというような人がやっぱりまず出されるという形です。だから企画者という意味の方ももちろんいると思うんですけど、企画っていうところで言うともう一つ大きなその大元になった会社の、まあ、何でしょう、一番偉い、まあ、上役の人という意味合いもありますよね、企画っていう。そうなんか、まあ、だから分かりづらい、分かりやすいのかな。
そうです、難しいですね。
そう
単純に確かにあまりお会いしない立場の方なので、うん、お名前だけは
あまりそんなに企画っていう名前、うん、あとこういうふうにクレジットされてる方とお会いする機会っていうのはあんまりないんだろうなということは言えるかなと、
うん、今ちょっと思ったのは、そうですね、まあこれやりたいって言った人と、まあ、それを形に作ってる実際の人を動かしてやってる人みたいな感じなのかなと思ったんですが、
あ、そうです、あ、それでも合ってる、
そういう感覚でも
合ってると思いますよ。本当にガンダムシリーズとかサンライズさんとかは番組冒頭オープニングがまず企画サンライズでまず出る、はい、かっこよくバンド出るっていう、うん、あれ本当に、はい、サンライズいわゆるスタジオドリーム、スタジオ初の企画、スタジオからの企画というのを、まあ、明確に打ち出している、はいはい、掲げている作品だし、
そうだ、
かっこいいなという気はします。本当に
そういうアニメとかがこれやるぞって決まるのはどのくらい前から、この放送始まる何ヶ月ぐらい、何ヶ月よりも何年も前から決ま
って、物によるんじゃないかな。もうだって話題になるだけなって結局作品になってないものもあるし、うん、今って言ったけど未だにまだ完成してないのもあるし、パッとできちゃってるものもあるんじゃないですかね、素人の意見ですけど、
う
ん、
そうですね、物によるっていう、
物による
感じとしか言えませんね。
あ、なるほど、なるほど、言えない
初めてのバスが出ました
。これ以上言うなと、突っ込むなと、
そういうじゃなくて、はい、なかなか人に難しいから、
あ、なるほど、一概には多分ルールが決まってない、
うん、あ、なるほど、なるほど、
トントン拍子で済むものもあり、
うん、あれば意外と早くできちゃったものもあったり、
まあ、いろんな政治があったり
するじゃん。あ、そうですよね、
アニメがあってね、
はいはい、
そうだと思います。
いろんな会社さんがやりたいっていう場合もあるし、
事情もありますし、
あるんで、なかなか一概には言えないっていうのが、ただアニメ作るのにはその設定作るのにも準備が必要で、
そうですね、聞いてると必要ですね。
1年とか1年半とか、まあ、もっとかな、もっと重い作品だったら時間必要ですし、でも大体最低限1年ぐらいは準備期間ないと、
1年あってちょっとホッとするぐらいな感じですかね。
でも足りないと思います。
足りない
1年じゃ、
うん、
できればもうちょっと欲しいみたいな感じですかね。
アニメ映画とかって5年とか言ってますよね。あ、物によっては言ってますよね。ゴジラの時に5年とか言ってます、
ね、あ、本当ですか。
アニゴジ、
それはすごい、
結構かかります
。そうですね、結構、
はい、
ということで、じゃあ何かジェノの裏話をここで一つい
きなり、
はい、
ジェノの裏話というか、はい、
ここで初めて言いましたっていう、
あ、そうですね、はいはい、そうですね、はい、まあどうだろうな、ジェノの裏話というか、我々結構元気いっぱい毎日過ごしているので、
はい、
だから裏話裏話、はい、
例えばゴールデンカムイの時裏でこんなことがあって、
あ、もう
大変でしたとか、
そうですね、はい、あ、言えること、あ、そうですね、はい、まあ、本当当日まで、当日というか放送日当日まで結構完成を粘って頑張っていたというのがあるので、うん、これ本当皆さんに いろんな関係各所に申し訳なく思いながらも、うん、当日まで編集作業、うん、完成作業をさせてもらって、うん、当日各所、東京の放送局、北海道の放送局、大阪の放送局にこう、うん、当日持っていくということを、やりました。全然
放送する当日
よろしいことではないんですけど、そうそう、
その日放送ですよね。
これ言っていいやつなの？
まあ、言っていいかな。まあ、終わったこと、
無事にもう
放送されて、
放送されて、
でもちろんよろしい、全然褒められたことではないですけど、はい、そこまでちょっと
間に合ってよかったっていう話だし、
なんか北海道にも
出前したってことですよね。
そうですね、ハンドキャリー手で持っていったという、
北海道にもなんか朝飛行機乗って持ってってたりとか、はい、ありましたね。
みんなちょっと今目線を外しました。
大丈夫なのかなってちょっと急に怖くなっちゃった。
いや大丈夫だよ。だいぶ別に大っぴらに言うことではないけれども、
こんなこともありましたよ。
でもちゃんと全部放送され無事に、
いやその事故がなければもう、はい、
なくなってたので、
なので、まあ、本当そういうことのないようにという形で、今、まあ、発表もあったの第3期制作の時も、時はっていうか頑張ろうと
今しめて、
はい、そうですね、当日持ってくることないようにちょっと早めに、
もちろんです、
制作の人も頑張ってもらって
頑張りましょう、
はい、まあ、早く早くと、そうですそうです感じで、
すごいっすね。やっぱり聞けば聞くほどいろいろ出てきちゃう。
なんかね、もうどんどん危ない穴を掘っていってポロッと言っちゃいけないこと聞き出したいな。あ、でももう時間になっちゃうんだ。あ
ー、熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね。やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった。まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん。ぜひチェックしてね。
ということで今相談がで決まりまして、皆さん話足りないということで、
はい、いや絶対そうですよ、はい、いろいろ資料もお持ちいただいているのに、
はい、せっかく今、本当に目の前にたくさんの本が、は
い、まだ一つしか見れてないんですよ、
はい、
ということで急遽、
はい、次回も来月もじゃあジェノ特集やりますかと。で来月もうちょっとこう、せっかくジェノこれまで虐殺期間とかこれのためいろんな作品をやられてるので、もうちょっと的を絞って、例えば来月はペットの話でもうちょっと聞きたいなみたいな感じにしていって特集してみようかな。
ありがとうございます。今絶賛制作中です、新しいテレビシリーズペット、応援よろしくお願いしますというところですね。
鋭意制作中ですね。
はい、来月も呼んでいただけるんですか？
もちろんでございます。
もちろんです。
ありがたいです。
我々が聞きたいですもん。
はい。
ありがたいです。
これまただから全部持ってきていただくことに。
そうですね。はい。結構8冊ぐらい、
はい、
スタジオの資料を持ってきたんですけど、
ね、
こっちでなんかスーパー戦隊のとか持ってる、ね、これなんだろうって
、
趣
味全
開じゃないです
か。いやいや、もう広くエンタメというか造形とか。
仮面ライダーピアーとかも入
ってる。
そうですね。なぜ持ってきていただいたかをぜひ次回。
これがゴールデンカムイのこの目のところがとかさなってる。この立ち方の時のこの指の角度が実はゴールデンカムイの時のあのキャラクターの指の角度と、
海賊戦隊ゴース海賊戦隊がカムイの参考になったのか否かは、
そうですね、次回聞いていただけたらその答えがきっと、
はい、なので皆さんもちょっとね、あの仮面ライダーについての知識をつけていただいて、はいはい、お話を聞いたらまた楽しいかもしれないですね。
そうですね、またこれまた時間あるんですか？
はい、ありますよ、は
い、なんかそういえばイベントがあ、そうなんですよ、ジェノスタジオ の主催のというか、トークイベントが阿佐ヶ谷ロフトにて、阿佐ヶ谷ロフトにて、
伝説の
前もありましたね、そういえば
2回目ですね、
2回目、
はい、っていうものを10月 の今月っていう形ですね、はい、10月の29日火曜日、
お
夕方っていうか夜の19時スタートなのかなというのを今、はい、やろうと思ってます。日付は決まってます。チケットも1500円で、売り出し中です、
はい、
もしお時間ある方は、
これ楽しいお話聞きそうですね。
もうなんなら
来てください。
このラジオの感想をもうその当日行けば
直接聞いてもらえる、
ちょっと見ればラジオで言えなかった話聞きたいんですけどと思う、言っていれば答えてくれる。
なるほど。
そうですね。嬉しいです。まあ今今日ここにお邪魔したのメンバー、じゃないかもしれないというか、他の相談者も予定してますので、
は
い、はい、まだ今募っているところ募集中という形で。
お話が聞けるかもしれない。
そうでしょうね。はい。うん、はい、ぜひ。 はい、そうなんですよ。
すごいですね。
29日、
伝説のイベントが
すごいですって言わないけどね、はい、横のつながり悪い、はい、
ということで、ちょっとここで唐さんの方の告知をさせていただきます。ホラーと怪談の集い、これは怪談100話を達成目指して頑張って毎月やっているイベントなんですが、第6夜が10月14日月曜日祝日に開催されます。これも、夜から開催されますので、そして月曜日ですが祝日ですので、ぜひ皆様お越しください。そしてこれは多分この放送がしている頃にはもうタイトルとかもいろいろ決まっていると思うんですが、もうアナログゲームをしよう、はい、もう皆さん
っていうタイトルじゃなくて、
タイトルでしょうね、はい、
趣旨が
アナログゲームみんなでしようっていうイベントが、はい、10月21日月曜日の夜、はい、これはまあちょっと平日なんでしまうんですが、はい、ありまして、は
い、こちらおそらく矢部崎も参加させていただきます、
はい、そしてさらにハロウィン企画10月30日水曜日
当日ですね、
はい、これも今いろいろ決めているんですが、ちょっとこれも現段階では固まりきれてないところなんですが、この放送がしている頃には多分もうポスターもチラシもできこれやるぞと言ってると思うので、ぜひ唐さんのツイッターの方を、はい、
盛りだくさん
です。そしてすいません、私なんですけれども、実は10月9日放送が始まって次の日なんですけれども、はい、夕方7時からモーツァルトとアレンスキーのピアノ三重奏曲というイベントがございまして、そちらの方で司会とモーツァルトの書簡を朗読するということをさせていただきます。 お越しいただければありがたいんですが、こういうことをやってるんだなっていうのも知っていただければと思いまして、よろしくお願いいたします。
あまりにも真面目な高貴なことをやられているので、びっくりしましたね、は
い、いや面白いんですよ、モーツァルト
アレンスキーですか、なるほど、
はい、ということで
もう、はい、全然みんな喋り足りないところで大変申し訳ないのですが、
もやもやしてますよねきっとね、
はい、もう番組の方が終わってしまうので、ぜひまた来月もお聞きください。もうジェノの人たちを呼びますんで、
は
い、
そうですね、
はい、ぜひ、はい、
もうちょっとなんか喋ります、
はいはい、もういや、もう全然、そうですね、笑われること
は、もちゃもちゃ
怖い話とか好きなんでね、本当そういう
辛さ、ぜひぜひ、
はい、
はい、
本当稲川淳二さん あのトークライブとか僕ら
は、はい、それでは次回の配信でまたお会いしましょう。お相手は GJ から沢和道と
山崎恵美とジェノスタジオの
皆さんでした。アートヒズミュージックの提供でお送りいたしました。